続いては横浜市がお送りするホット横浜です。リポーターは庄司ゆかりさんです。庄司さん、よろしくお願いします。
もしも忘れた夢に会いたいなら。
こんにちは、庄司ゆかりです。今日は神奈川区にある横浜市民防災センターに来ています。横浜市民防災センターは、楽しく学んでしっかり備えるをテーマの防災体験型学習施設です。昨日はテーマの楽しく学んでの部分をご紹介いただきましたが、今日はしっかり備えるというところをご紹介いただきます。お話は横浜市民防災センターツアーガイドの上条美希さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
横浜市民防災センターでは、地震シミュレーターで様々な揺れの体験であったりとか、 VR でリアルな風水害体験などができますけれども、施設での体験を通してどんなことを学んで実践するという必要があるんでしょうか。
大規模災害が発生した場合、多くの助けが必要となり、行政機関の公助だけではできることに限界があります。市民一人一人の日頃の備え、自助と地域での助け合い、共助が必要不可欠です。施設での体験を通して自助・共助の大切さを学ぶとともに、ここで体験したことを地域やご家庭に持ち帰っていただき、一緒に防災・減災に取り組んでいただければと思います。
改めて日頃の備えについて、私たちができる防災・減災対策を教えてください。
まず、家具の転倒防止です。日頃からの備えとして、家具を固定し、万が一家具が倒れてきた場合に備えて安全な場所に配置しましょう。次に、感震ブレーカーの設置です。電気による出火を防ぐためには、避難時にブレーカーを遮断することなどが効果的ですが、大地震発生時に、とっさにそのような行動が取れるとは限りません。感震ブレーカーは、設定値以上の地震の揺れを感知して、自動的に電気の供給を遮断し、電気出火を防ぐ効果的な器具です。各家庭に設置することで、出火を防止し、他の住宅などへの延焼を防ぐことで、被害を大きく軽減することができると考えられています。皆さん、ぜひこの機会に家庭内の備えについて見直してみてください。
また、家庭で備えておくべき非常用持ち出し袋、備蓄のポイントがあれば教えていただけますか。
非常用持ち出し袋は、常に手の届く場所に置き、どんな状況でもすぐに取り出せるようにしておいてください。非常用持ち出し袋の中身は、貴重品や携帯電話の充電器、懐中電灯のほか、乳幼児や要介護者、妊娠中の方など、ご家族の構成に合わせて用意する必要があります。非常用持ち出し袋に加えて、備蓄品もご用意ください。飲料水は1人当たり3日分、できれば1週間分を備蓄しましょう。備蓄食料はぜひ、食べる、買い足す、備えるのローリングストックを習慣づけてください。災害時にこんな食べ物があったらいいな、など不足しているものが見えてくるほか、いざという時に賞味期限が切れていることの防止にもつながります。
一度用意するともう安心してそのままになっているということがあるんですけれども、家族構成が変われば入れる中身も変わってくるということですよね。定期的に皆さん確認をする必要がありそうです。さて、また横浜市民防災センターは、防災広報を担う消防音楽隊の活動拠点でもあるそうですね。
はい、横浜市消防音楽隊は、安全安心を実感できる都市横浜の実現のため、市内各所で演奏演技を通じ広報活動を行っています。ストレートトランペットを操るドリルチームポートエンジェルス119は、今年度発足40周年という節目を迎え、長く着用してきたパレード服のデザイン一新に向け、本市初の実施となるクラウドファンディング型ふるさと納税を今月13日まで実施しています。詳しくは、寄付募集サイト、ふるさとチョイスや、横浜市消防音楽隊のホームページをご覧ください。
それでは最後にリスナーへメッセージをお願いします。
小さなお子様からご年配の方まで、楽しみながら体験いただける無料の施設となっています。ぜひ、皆様お気軽に横浜市民防災センターへお越しください。
ありがとうございました。お話は横浜市民防災センターツアーガイドの上条美希さんでした。横浜市民防災センターについて詳しくはホームページをご覧ください。レポーターは庄司ゆかりでした。
はい、庄司さん、ありがとうございました。ホット横浜、横浜市がお送りしました。